キモリ
エカの
クロテッドカフェへようこそ。いらっしゃいませ、こんにちは。月森エカのクロテッドカフェ、パーソナリティを務めさせていただきます、月森まゆと
エカです。よろしくお願いします。
このラジオは月森まゆとエカがお送りするウェブラジオです。
私たちが毎回おすすめのドリンクを紹介したりスイーツを紹介したりしながらデリシャスにおしゃべりをしていくグルメ時代の30分をお客様にお届けいたします。
どうぞあなたのくつろぎの時間を当店クロテッドカフェでお過ごしください。ペロリペロリグルメ時代、
グルメ時代、
要はもうすでにグルメ時代、
要はグルメ時代美食家たちが集まるそんなトリコなん、
はい、30分ですねはい、早速じゃあそんな美食家たちが愛するであろうドリンク紹介してください。
任してくださいよ、はい、今日はすごいですよ。
はいよ。
本日紹介するドリンクはこちら、世界的パティシエ、
お
辻口博信さんの監修したオリジナルティ
ー、お
オペラ、
お
こちらね、なんか辻口博信さんっていうすごい有名なパティシエがいらっしゃるんですけども、
はい、
なんか世界大会に5回ぐらい連続で出て3回ぐらい優勝してる、すごい人なの。でこの人がなんか日本各地に自分 の, そのパティシエのケーキとかお茶出すようなお店を出してるんだけど、その名古屋のにあるお店にこの間ちょっと行ってきたのね。
はいはいはいはい、はい、
でそこでいただいたこの辻口パティシエがブレンドしたオリジナルティーがあまりにも私うまくて、お土産で買ってきてしまったので、
ちょっとじゃあ、ね、いただきますか、はい、
ちょっとミルクティーにしたんだけど、
はい、
この紅茶ね、フレーバーティーになってて、
あすごい香りが豊か、
ヘーゼルナッツとかキャラメルとか、バニラとかなんかベリー系とかもう5、6種類の香りが、いろんな香りが共演しているっていう意味で、多分オペラって名前だと思うんだけど、
本当になんか今ミルクティーの状態になってるんですけど、もうなんかもうヘーゼルナッツとバニラの匂いは確認すごいできる。ベリーがちょっとわか
っとね、ごめん砂糖入れすぎちゃった。
マジで
私は甘い方が好きなんだけど、
はい、じゃあちょっと飲みます。
いただきます。うまい。私これすごい好きなんだよね。
飲むとベリーがするかも。なんか匂いの時点だと、ヘーゼルナッツとバニラが強いかなと思ったんだけど、飲むと後味にベリーが出てくるな。
でなんかちょっとちょっと香ばしいっていうか、キャラメルの、
キャラメルの、そうね、香ばしさもあるね、
うん、なんかさ、いろんな香りがするんだけど、ごちゃごちゃしてなくてすごい品があると思うのね。これをちょっと飲みながら、
はい、
グルメリッチな気分で30分お送りするよ。
はい、
クロテッドカフェ
オープニングです。
ういっ
す。
それでですね、ちょっと前の話になるんだけど、このお土産を買う、
はいはいはい、
この旅じゃないけど、ちょっと友達と名古屋に行ってきて、
このお店もたまたま行ったって感じ？事前に調べて行ったの？
これは事前に調べて行ったんだけど、名古屋に行くのが2回目で、1回目行った時はほら前クロテッドで
紅茶をね、
ちょっと買ってきたみたいな話して、その時は初めて名古屋に行ったから、メジャーどころに行ったんだよ。
はいはいはいはい、
で今回2回目だから前回行かなかったところに行こうってことで、ちょっと何観光名所じゃないけど、行きたいかなってところを巡る旅にしてみて、
いいね、そういう旅もね。
で、なんかね、名古屋のちょっとその繁華街から外れたところに、高級住宅街みたいなところがあって、白金ーゼみたいな、駅からちょっと歩くなんか交通網が何にもないみたいなところがあるんだけど、そこに割と世界的なシェフとかパティシエたちがお店を連ねてるエリアがあって、でそこにこのパティシエのお店が、辻口さんのね名古屋のお店はフォルティッシマッシュっていうお店があるんだけど、
かっこいい名前だね。
かっこいい。で他にもなんかね、やっぱこの辺六本木かなんかにもあるらしいんだけど、青山とかにもあるらしいんだけど、とりあえず名古屋店に行こうってことで、でケーキがいっぱい並んでて、でそのケーキをショーウィンドウの中から選んで、席に着いて、で紅茶のメニューを見て、紅茶、まあ、コーヒーとかもあったんだけど、頼むと その頼んだケーキもお皿に乗っけて出してくれるっていうスタイルの
オシャンティーだな、
うん、でもうガラス張りでその高級住宅街のさ、
うん、
すごいなんか何木とかが生えてるもう風景ももう美味しい風景も美味しい
風景も美味しい
美味しい美味しくいただけるようなところでやっぱね環境がすごくいいね。
へ
え、ね、うん、もうケーキをいただくんだけど、
うん、
まあ、その人は結局名古屋出身でもなければ、
うんうん、
いろんなところにお店出してるから、
うん、
名古屋まで行ってその店に
行かなきゃいけないってわけではない
んだけれども、うん、名古屋グルメの特徴っていうのがあって、
うんうん、
例えば京都とかだったら、
うん、
素材の味を生かした出汁でいただく薄味みたいなのがあるじゃない。
はいはいはいはい、はい、
で東京だったらお砂糖が貴重だから甘辛く味付けしたちょっとしょっぱめの、
しょっぱめのね、
醤油と砂糖みたいなのがメジャーなんだけど、でなんか前に秋田とかだったらお砂糖使って、うん、北海道だったらなんか何とか使ってみたいなのあるんだけど、これが名古屋だと、
うん、
名古屋の人っていうのはなんかねいろんな味を織り交ぜて
ミックスしてみたいな感じ。
そうで、なんか何それで一個の新しい味を作るんじゃなくて、
うん、
一口食べただけでいろんな味がするってい
う
グルメが売りらしいの、
うん、へ
ー。だからなんか
味噌カツみたいな感じ。
そうだね、八丁味噌とかもなんかそういう一口でいろんなこうコク深さみたいなのがあって、でまあカツの味も引き立つし、うん、味噌もうまいしみたいな、でどれかがどれかを引き立てるための引き立て役じゃなくて
みんなが主役みたいな、うん、ああはいはいはい、
でそれこそなんかごちゃごちゃしてなくて一口の中であいろんな味感じるわっていうのが、
うん、
割と名古屋グルメの特徴らしいのね。
へえ、それは知らんかったな。
で多分その考え方が、
うん、
イタリアンとかのソースとかの概念に似てるんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
それで多分有名なシェフとかパティシエがお店を出してるのかなって私の勝手な想像だけど、うん。でね、割とこのパティシエを作ったケーキもそういう感じのグルメで、
うんうん、
私がいただいたのはね、うんうん、なんかバラのクリーム
と3
種のベリーとかを使ったホワイトチョコレートが入ったシューケーキみたいな、
うんうん、美味しそう
もうそんだけ聞くとごっちゃごちゃじゃん、
うん、なんかバラバラそうだよね
そうなんだけど、なんかとあと何チョコレートケーキなんだけど、
うん、
中にライチの入ったライチの味がするチョコレートケーキ、なんか珍しい組み合わせでしょ、
うん、
ライチのチョコレートケーキって
普通さライチはそのまま食べるものっていう概念みたいなのがちょっとあったりするじゃない、うん、
でさ大体チョコと言ったらオレンジだよねとかさ、
そうそうそうそう
ナッツだよねみたいな、ね、チョコとライチだよ、
すごいね、
うん、でそれもでっかくないの、
うん、
ほんとこじんまり
一口一口みたいな感じ、
あ
そこまででもないけど、
うん、何そんななんか一口で全部味わうって感じじゃないけど、三口四口分ぐらいはあるけど、うん、でもなんかそんななんかケーキの中いっぱいにしようとしないで本当ゆっくり味わって満足ですみたいな量なんだけど、そのシュークリームの方もさちっちゃいプチシューの中にベリーのクリームとホワイトチョコレートがちょっと入ってて、でそこにベリーのチョコレートがけシュークリームが何個も積んである上にベリーのチョコレートがかかってて、でバラのクリーム、
うんうん、
バラの風味がするクリームが上に乗っかっててちょっとナッツがかかってるって感じなんだけど、
うん、
どれも品はあるの、すごい上品な味なんだけど、でどれかが分かんなくなるとかじゃなくて、やっぱりそのシュークリームを食べた時にちゃんとベリーの甘酸っぱい
あ
すっきりした甘さが広がるんだけど、噛んでると鼻にバラの匂いがふわーって広がる、
いいなそれ、
超うまかった、
いやーそれええな本当に、
ええでしょ、
うん、
食べに行った価値があった
と思って、それあると思うよ、うん、
でチョコレートケーキももうチョコレート私マニアだから、
うんうん、
チョコレート自体もまあうまいんだよ、
うんうん、
ご立派な味なんですけども、
うん、
食べてる時に中にライチの果肉がいっぱい入ってて、で食べてると最初チョコの味が来て、でチョコの、ね、合わせたナッツの味とかも来て、でライチの甘酸っぱさがあったのでシュワッとくる、
へえ、
なんかね本当上品なんだけどシンプルではない複雑な味、
なんか聞いてるだけで、うん、なんか上品そうなものが頭の中で想像できるもん、
うん、そうだけど京都だからってやっぱシンプルイズベストになっちゃうけど、
うん、
すごい複雑な味なんだよね、
へえ、やっぱりさなんか派手好きってイメージがあるのね、うんうんうん、京都の人って、あ、京都じゃない名古屋の人って、うん、多分そういうところもその食文化にも、うん、反映されてんだろうね、
絶対あるよね、
うんうん、
でもさ名古屋グルメっていうとちょっとさ本当に味噌のイメージしかないじゃん。
そう、あとエビフリア、
そうそう結構なんか大味でガツガツしたイメージがあるんだけど、うん、割と繊細なのよ。
お
ーで私結構そもそも名古屋の派手好きの感性が結構好きだから、うん、名古屋の人の建物とかすごい好きなんだよ、
うん、
なんかねみんなガラス張り鏡張りででなんかあちこちキラキラキラしてもうすぐ間接照明いっぱいあるみたいなさ、うん、
見えで作ってるっていう感じだよね。
そうでもすぐ金とか銀とか出てきてさ、うん、でも私すごいそれが好きで、
うん、
なんかね SF っぽい街並みなんだよね、
はいはいはいはい、
すごく。でも何アメリカンとかそういう SF さじゃなくて、うん、なんかねあの昔の日本人が思い描いてた未来都市みたいな、
うん、近未来都市ね。なんかあの手塚治虫とかが出てきそうなみたいな、
あなんかさ手塚治虫とかの漫画に出てきそうなデザインが多くて、
うん、
結構なんかときめくのね、
うんうん、
で味のその何グルメに対する考えみたいのもなんか結構お好みで、
うん、
ほ
ん
とケーキはね美味しかった。
あーええー、なー、
うん、
それ食べてみたいもん。
だからあの何東京にある店もちょっと調べてさ、
うんうん、
行ってみない。
あ行きたい行きたい、ほんとそれ行きたいかも。
めっちゃうまかった本当に。でも、まあ、この紅茶あんまり感銘して買ってきてしまったんだけど、うんうん、
この紅茶ほんと美味しい。
なんかい
いな、
ね、
うんうん、
私のちょっと名古屋思い出話
いいと思いますよ。その名古屋の
名古屋ね、うん、観光地ないんだけどあんまり、うんうん、観光的に見るものはあんまりないんだけどあの都市とかとして行く価値はあるね、うん、結構好きよ。
もうまだ夏休みだから大切なことで2回も行っちゃったけど2回も行っちゃったけどまだ時間あるからね。これからまだ行く場所決まってないっていう人はそのところとか行ってみてもいいかもね。
まあね、でも名古屋マジで観光的に見るもん何もないから
じゃあ行って帰ってくるって感じかな。
そう建物とか、うん、やっぱそういう細かいのが見るのが好きな人は一個ねいいかもね。
うーん、
いや鎌倉とかね情緒あっていいけどね近未来都市ってのもなかなかいいよ。
あそういうのもね、
うん、東京よりも SF っぽいもん。
あなんか東京はなんかゴミゴミしてるからね建物の作りとかも
ね
協調性ないし
そうそうそうそうなのそうなのそうなのなんかごっちゃごっちゃしてるよね。
そうなんか自分が自分がっていう建物しかないからね東京は。
そうそうなんだよね。名古屋はいいよ、もう道路すごく広くてさ、
うん、
建物もなんかね商業都市だから、
うん、
元が商業メインの都市だから、うんうん、なんかね大きい建物を建てちゃいけないみたいなのが元々 あるかなんかで、あんまり高層ビル建たないんだよ。
あそうなんだ。
そうでみんな高くても6階ぐらいまでしかないから。
あじゃあなんか条例とかで決まってんのかもね、もしかしたらあの景観なんちゃらみたいな、うん、都市計画みたいな。
どうかな、最近でも駅前に何個か高層ビル建ってるぐらいで、うん、だ基本的に地下鉄とエチカ、
うんうん、
地下街がメインだから。
そうね、
あすごい地下社会なんだよね。
地下は発展してるってイメージ、
うん、すごい何でもかんでも地下に作っててさ、
うんうん、
だ上の方は建物はすごい大きくて超近未来的な建物が建ってるのに空ががっつり見えるっていう素晴らしかったね。
いいね、
名古屋おすすめです。
はい
私たち2人がそれぞれ思い入れのある作品や物とプレゼン形式で紹介しあ役場リスナーさんにおすすめしようしましょうっていうコーナーです。はい、本日のおすすめテーマはこちら、今ハマっていることです。
アバウト、
はい、まあ、単純に作品とかではなく、まあ、行動とかの方でハマっているっていうことをちょっとおすすめしてもらおうかなと思っております。はい、ではエカタンからお願いします。
ハマってることね、
うん、
行動でハマってることって結構難しいなと思ってて、
まあ、なんかちょっとね、
う
ん、
考え、あ、ごめんね、
どうぞどうぞ。
考えてたんだけど、うん、まあ、あえて言うんだったら、うん、最近えかね、あの洋食屋さんに行くのがハマってる。
ほう、
それで別に有名店にを網羅して、したいっていう願望じゃないんだけど、
うん、
なんかその辺の街の片隅にあるようなさ個人でやってる洋食屋さんとか、
うんうん、
それこそまあまあでも駅中とかでもいいんだけど、
うんうん、
なんかいろんな洋食屋さんに行くのがハマってて、
うんうんうん、
でなんかあんまりないなと思ってて、友達とかとご飯食べに行っても基本女の子って何食べたいって言うと パスタイタリアンみたいな
の、あ、はいはい、多いね、
多いんだよね。でイタリアンじゃなくてさっぱりしたものが食べたかったら、え、和食とかよくないみたいなのあるけど、うん、あえて何食べたい、え、洋食屋さん行こっかっていう展開はなかなかないと思う
の。あ、もしね、男の子とかだったら、うん、ハンバーグ食いたいとか、うん、あるだけ、女子ってないよね。
で、まあ、洋食を普段やっぱ食べないわけじゃないじゃない、結局食べるとなったらファミレスだと思うんだよね。
あ、
だけど、まあ、ファミレスはファミレスでうまいけど、
うん、
あえて洋食専門の洋食屋さんに行くという選択、
うんうん、
だからなんか、え、その辺のファミレスよくないって言ったら結局ハンバーグとかステーキとか食べちゃうんだけど、
うんうん、
やっぱり洋食屋さん行かないっていうないと思うのね。
ないね、なかなかないもんね。
うん、それで、まあ、別にすげー洋食が好きってわけじゃないんだけど、
うん、
まあ、普通にイタリアンも好きで何でもかんでも好きなんだけど、
うんうん、
で毎日洋食が食べたいとかって言ったらそうではないんだけどその自分が行きたいお店のローテーションの中に洋食屋さんというものをちゃんと取り入れる。で、洋食ね、何がねハマってるかっていうと、うん、またなんか名古屋グルメみたいな話になるんだけど、
はい、
あの洋食ってやっぱ奥が深いと思うのよね、
うんうん、
改めて食べると、
うんうん、
割と家庭料理の部類に入るんだけど、それをさあえて食べに行くのってさ、
うん、
洋食って定義ないんだよ。
あ、ないの？特にこれが洋食ですっていうものがないの？
そう、こっからはみ出たら洋食じゃないよとかそういうのなくて、
へ
ー、なんか明治時代ぐらいに、
うんうんうん、
こう開国してからいっぱい外国の食文化が来たじゃない、
はいはいはいはい、
でその来たものを、
うん、
日本人がどの国がどの料理とかちゃんとはっきり分かってないから、周りから来た漠然とした
洋物が
洋物のイメージ。
あー、はいはいはいはいはい。
で最初開国して向こうの外人さんが、
うん、
日本に来た時に、うん、そういう人たちに出すための料理を開発しようっていうことで、
はいはい、
日本人側が向こうの勝手なイメージに合わせて料理を提供しだしたのが、
そういうものがあるんだ、そういうルーツみたいなところにあるんだね。
そうそうそう、
へえ、
まあ、だからなんつうの、オムライスとか、うんうん、ハンバーグとか、まあ、その辺も洋食の定番じゃない、
はい、
だけど、まあ、スパゲッティ、
うん、
とかだってイタリアンだけど洋食の部類に入っちゃうわけよ。
あ、そうだね、ナポリタンとかなんかさ特にさ、うんうん、そうだよね、洋食ですっていう感じだもんね、
うんうん、なんかカレーライス、
うん、
でもカレーライスはもう、まあカレーライスなんかもね日本の料理かもしれないけど、うん、インド料理だからなんだったら洋物じゃないわけじゃん、本当はね、洋物ですらないわけじゃん。でも
海外から来たからみたいな感じでね。
そうそうそうそう、
うん、
でも久しぶりに食べるとやっぱね、改めて食べるとね、どれもうまいのよ。
ああ
、デミグラスソース、
店によっても味違うしね。
そうなので、さっきの話とかぶっちゃうかもしれないんだけど、純和食ってなると、
うん、
日本の元々の料理、
はいはいはい、
明治になる前の料理は、
うん、
素材の味を生かす料理が日本の和食の基本なわけよ、
うんうんうん、
でだからシンプルに他のものはその主役の料理を際立たせるためにあるよっていう発想で、
うんうんうんうん、
でイタリアンとかも、まあ、割といろんな料理を使うんだけど、
うん、
それぞれをこう支え合ってる料理が多いわけよ、
うんうん、
何かを引き立たせるためにガーリック入れましょうとか、
うんうんうん、
何バジル入れましょうとか、
はいはいはいはい、
うまいんだけどね。で洋食っていうのはやっぱソースが決め手になるから、
うん、
いろんな材料をたくさん入れるんだけど、
うん、
まあ、名古屋の話の時はさ一口でいろんな味がするって言ったけど、
うん、
洋食の場合はいろんなものを入れた結果全く違う新しいものが生まれる、
うん、
錬金術だと思うんだよね、食の錬金術だよね。だってさ、デミグラスソースとかさ、ウスターソースとか一口食べてさ、これは何と何と何が入ってる味がするって分かんないでしょ。
分かんないよね、だってすごい入ってるよね、あのソースの中、うん、
でもうまいんだよ、
うん、
全く未知のものを作り出すのが、で手間暇もかかってるから、
うん、
なんか日本食みたいの、和食大丈夫？
大丈夫。
和食を食べるときって、
うん、
何？素材の味が大事だから、
うん、
素材を作ってくれた人の腕前が大事なわけよ。この豚を育てましたとかそういう方が大事だけど、洋食屋さんの場合はシェフの腕前がかかってるから、
あ、そうだよね、
うん。そのソースの味によって違うじゃん。
うんうんうん、
で手間暇と愛情が段違いなんだやっぱり。
ああ、やっぱ違うんだね、うん、
なんかねそういうぬくもりティーを感じるよねでしかも洋食って洋物だけど、
うん、
まあ基本的に日本人が日本人好みに考えた もう日本食だと思うんだよね。
うん、
で江戸時代よりも前のあやっぱ日本人だよねっていうものを楽しみたいときは和食なんだけど、
うん、
明治とかのその発展途上の明治昭和大正ぐらいの味を、うんうん、歴史を感じるのはやっぱり洋食だと思うんだよね。だからレトロな感じもすると思う。
うん、
で個人でやってるお店とか行くともう店構えもレトロじゃん。
そうね、こんな味わいのねあるね。
これあれ月森さんが出たとことかもすごか
った、すごかったよね。あそこは本当すごかった。
なんかね味があって、うん、洋食洋物なのに日本の歴史を感じるところが、うん、いいなって思って、ちょっとね洋食を食べに行こうよっていうワードを流行らせたいね。ジャスト
ジャスト。はい、じゃあ月森のハミはハマってることなんですけれど、
何つった今。
ハマってることなんですけど、最近あのその資格の勉強をしてるっていう関係もあるんだけれど、
はい、
もう覚えが悪くなってきてるってこともあって、
はい、
どうしたらいいんだろうっていうところからも発展 したんだけれど、なんか何でもかんでも読もうと思って、その、うん、音読にハマってるのね今。
ふえ。
だから、うん、だから
いいことじゃないです
か。そう、読み物じゃなくて、その例えばその文章問題とかも読む、うん、問い1みたいな。
いや、わかるわ、読んだ方が
頭に入る
ね。
読んだ方が入る、
うん、
だからそういった意味でちょっと今すごいそういう音読にハマっていて、
うん、
で久しぶりになんかそう最近滑舌悪いねみたいな、
そう悪いわ
悪いねとか言われるようになってやべえなと思って、うん、でそれでまた最近またあのウィロウリ拙者親方と申すはお立ち会いのうちにみたいな、
前練習したやつ
か、そうそうそう、うん、あの条項とかもまた読み直したりとかしてて、うん、結構今すごい音読にハマっているなと思ってて、それこそ新聞とかも普通に読んでみたりとか、
うん、
そうするとなんか目でなんかふんふんって雰囲気で入ってきてるよりも深く理解できるなと思って、
それはね絶対あるよね、
ある
ある、
いや本当これすごいなと思って、うん、やっぱり口に出して読むって素晴らしいことなんだって思ったの、
うん、分かる、
だから、うん、あんまし人と喋らないとか、
うん、
そういう人も音読すべきだと思うの、別に対人じゃなくてもいいから、
うん、
その本当に漫画を読むとかでもいいのよ、声優ごっこみたいな感じで、
うん、
バカやめてよみたいな。そんなセリフだけでも全然いいから読むべきだと思うと思って、本当に
いやそうだよ本当、
うん、だからそうすると会話 その漫画、例えば漫画を普通に読んでるよりも声出して読むと会話のキャッチボールとか、
うん、
その休館そのセリフの場合とかも分かって、多分実生活でも本当に役に立つなと思って、
あるよね、
うん、だからなんかさ、私コミュ障なんですみたいな人いるじゃん、ちょっと人と喋るのが苦手でとか言う人ほどなんか本当音読すべきだと思って、
それはそうだよね、うん、絶対そうよ、
そう思う、
うん、
でなんかさ最近さ新聞をさ書き写しましょうみたいなの流行ってたりするじゃん、
え知らんかった、
あ本当に、
うん、そうなんだ、
なんかそなんか今日の語録みたいなのを書き写しましょうって言うんだけど、
うん、
でも書いててもそれ書くことになって別に理解はしてないかなと思うんだよね、
あでもそれはね違うと思う、まあ読むよりも分かる、声に出す
のも、ね、そうなんだけど書くことに必死になっちゃいそうと思うの、
あそういうパターンもあるな、
うん、なんか綺麗に書こうとか、うん、まあ、それはそれでいいと思うんだけど、でやっぱりなんか手軽に喋ったりとかした方がすごい読みやすいんじゃないかなと思ってて、あと女性とかだと顔の筋肉、
うんうん
がすごい鍛えられて、
それはあるよ、
うん、すごいシワとかがねなくなると思うんですよ、だからね本当に
効果が上がるしね、
そう、
うん、
なんか結構あと鏡見ながらとかだといいよね、喋るときとかって、
そうあのね割とこう、うん、何喋っててさモニモニ言って、うん、え何言ってんのって言われる人はさ割と口開いてないからね、
開いてないね、
本人が思ってるほど口が開いてないから、
うん、
鏡見てなんか開けすぎかな恥ずかしいなってぐらい口開けてちょうどいいぐらいなんだよね、
うん、そうでその多分そういう読んだりとかしてなくて、
うん、
人ともあんまし付き合いがないっていう人とこの間ちょっとご飯食べる機会があったんだけど、
うん、
やっぱりね何言ってるか分かんないんだよね、
だんだん下のベロが筋肉だからね、
そうそうそうそう、
下の筋肉が衰えてきちゃってさ、
で プラス早口だから、うん、でも私より早口の人っているんだって思うぐらいに早口だから、うん、なんか何言ってるか全然わからなくて、うん、いやダメだなと思って、だから逆に最近私はそうゆっくり読もうっていうのと相手に伝わる声の大きさでとかもう一回そういうところをあの確認しながら読もう読もうと思ってるから、
いいね、
そうそうそう、そういった意味でね本当いいなと思ってて、やっぱ読むことって最高だと思って、
そりゃそうだぜ、うん、そりゃそうですよ、本当いいことしかないもん、
いいことだよ、うん、だから本当になんかクソ難しい朗読とかしなくてもいいと思うの、うん、
早口言葉とかね、
早口言葉なんか青巻紙とかそんなことよりもなんかその辺にあるやつを読むべきだと思うんだよね、例えばさここにある
ちょっとそれは読まないで
やるやつとかをねなんか謎な文章とかでもいいからさ、
待って目の前レインボースプラッシュしか書いてないから
あとスターダストマリンね
なんだこれ目の前に何があるの
そうちょっと今どこにいるんだよって感じ
レインボースプラッシュ、
ね、
技の名前か
スターダストマリン
技の名前
ですよ ね、 ねプリキュアかみたいなでも本当ねそういった意味でなんか読んだことないとかそういう人はねこの年になってからでもいいから読んだ方が本当にいいと思うんだよね、
まあ、恥ずかしいってまで一人で喋るのがね、
うん、私は結構だからもう恥ずかしさを捨てて仕事場とかで誰もいないと読んでたりするの、うん、あの参考書とか、
うん、
都市計画法におけるとか言って
第何条における
第何条におけるとか言って、うん、この場合は相手が善意の場合はとか言ってると、うん、お客さんがガラガラって入ってきてあーってなるんだけどいらっしゃいませっつってい
やしょうがないそれはそれが自分の身になるもん、
そうなるね、だからあの喋るのとかすごい苦手な人とかはあと人とかね、うんうん、そういうところから入ってもいいと思うし、今勉強中の人とかは特にその口に出して勉強するってことを覚えてもらいたいなってあるんだよね、
そうそうそうそう超わかるわ、
そう、うん、結構ねそれやってない人多いなと思って自分もやってなかったってもあるんだけれど、うん、ちょっとそれをねあの手軽に始められるっていうところではちょっとおすすめしたいなと、うん、はい思いました、
それはねえかもおすすめですわ、
はあ、
便乗便
乗便乗便
乗はい、そんな感じで2人のおすすめでした、
おい、
クロテッドカフェ、
はいよ、
エンディングでございます、
はいよ、
もうこれは中途半端な時間ですけど、
まあ大丈夫っすよ、なんとかなるっすよ、
そうですか、うん、そんなわけで、
うん、
今回のクロテッドカフェは
早いな、そこに行くのもう行くの、ちょっと紅茶の話しかしないの、紅茶飲んでないでしょあんまし、
私ね、
あ結構飲んだ、
激飲んでる、うまいよこれ、ほんと好きなの、
東京で手軽に買えないかな、成城石井とかで
ね、売ってないのかね、
やっぱでもこの人がブレンドしたっていう、
ネット販売とかしてたら、
してないんだよね、
あしてないんだ、
うん、やっぱだから多分六本木か青山らへんの店があるから、ちょっと探していこうかな、
行くかなしかないか、
これ行った友達がさ、あの食べ物とかも全然あんまり興味ないよみたいな、
うん、
どうでもいいよみたいな友達と言ったんだけどさ、うん、その子もさ、あの、まあ、紅茶はあれだったんだけど、うん、ケーキはもうすごい美味しいってなってて、
うん、
すごい気に入ってた世界一、
世界一、
素晴らしい、
はい、
このラジオはポッドキャストニコニコ動画で毎月1日15日に配信しています、クロテッドカフェで検索していただくとクロテッドカフェのホームページをご覧になれます、ポッドキャストのダウンロードや番組配信レポートの閲覧はクロテッドカフェのホームページからどうぞ、
そしてクロテッドカフェではあなたのおすすめドリンクやスイーツ、そして月森とエカにこんなゲームで対戦してほしい、こんなテーマでトークしてほしいというコーナーに関してのメールを募集しております、まあどちらにしてもテーマですね、
トーマ
混ざったよ
はい、こちらもホームページのメールフォームからご応募お待ちしております、
はい、現在クロテッドカフェは FM リンクさんの方でも放送中ですので、そちらもよろしくお願いいたします、ではクロテッドカフェ、次回は8月15日にお会いしましょう、
またのご来店お待ちしております、バイバーイ、
バイビー。